STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師はピラトリ町の茅野茂二部谷アイヌ資料館館長茅野史郎さんです。今日の放送はレッスン8、自己紹介2、名前の尋ね方、答え方、その2についてお送りします。
イランカラプテ、おはようございます。茅野史郎です。
イランカラプテ、
おはようございます。アイヌ語ラジオ講座に今日もお付き合いください。講師は茅野史郎先生と、そしてその奥さんの智子さんと川上雅史さん、そして STB アナウンサーの私宮田愛子3人が先生にアイヌ語を教わりまして、勉強していきます。さて、茅野史郎先生はですね、茅野茂二部谷アイヌ資料館の館長さんでいらっしゃるということなんですが、はいはい、この資料館にはもうそろそろですかね、修学旅行生も訪れると伺っているんですが。
そうですね、もう5月ですから、はい、その修学旅行生が来ます。
本州の特に学生さんですと、アイヌ文化といっても本当に初めて触れるっていう方もたくさんいらっしゃいますよね。
例えばですね、今でもかやぶきの家に住んでいるんですかと、いうようなのもたまにですけどありますね。で、あともう一つあるのは、今でも日常生活でアイヌ語を使っていますかという、そういう質問もあります。
そうですね、私も初回の放送でそんなようなことを伺ったりもしましたけれども、ご夫婦でアイヌ語で会話をされるんですかとか、
まあこういう話をしていると、まあラジオを聞きの方はちょっと疑問に思う方もいらっしゃるんで、回答を申し上げますと、日常の生活は、まあ、北海道民と全く同じ生活ですね。決してかやぶきの家に住んでるわけでもありませんし毎日鹿を取ったり熊を取ったり鮭を取ったり、そういう狩猟採集の生活をしているわけでもありません。役場に勤めている方もいれば、農協に勤めている方もいますし、博物館に勤めている人もいるわけですね。まあ、農家の方または会社を起こしてですね、会社の社長をやってたり、または建設土木会社の従業員として働いている人もいるわけです。ですから北海道民と全く同じような暮らしをしているということが言えます。ただし年に数回伝統的な行事を行っておりまして、その時にはアイヌの伝統的な着物を着用し、いろいろなその伝統的な何て言うんでしょうか、式体にのっとってお祈りをしたりですね、踊りをするというのが現在のアイヌの暮らしぶりだということが言えます。
でも必ずしもその全ての方がアイヌ文化をもうね、たくさん詳しく知っているわけではないと思うので、ぜひともアイヌ資料館に行っていろんなことを知ってくださればいいですよね。
そうですね、修学旅行生を含めて一般の方が資料館にお越しになって、いろいろな展示品を見てですね、そのアイヌの暮らしぶり、またはアイヌの民具などを見ていただいてですね、理解を深めていただければよろしいかなと、このように考えております。
それでは早速お勉強を始めていきましょう。レッスン8、自己紹介2、名前の尋ね方、答え方、その2です。テキストをお持ちの方は18ページを開いてください。
はい、それでは、発音練習をしたいと思います。例文の1番目です。誰ですかというアイヌ語ですね。ふんなーん、ふんなーん。はい、それでは皆さんも一緒に発音していただきます。ふんなーん、
ふんなーん、
ふんなーん、
ふんなーん。
はい、答えです、山田ですという答え方ですね。山田くねるえね、山田くねるえね。はい、それでは皆さんと一緒にやりたいと思います。山田くねるえね、
山田くねるえね、
山田くねるえね、
山田くねるえね。
はい、そうですね、私の例がちょっとまずかったかもわかんないですけども、まあ名前とくねの間はそれほど開けなくてもいいかもわかんないですね。例えば私の場合ですと、茅野史郎くねるえね、これぐらいがなんていうんでしょうか、間合いとしてはちょうどいいと思います。まあ、ちょうどテキストが山田とクネの間が空いてるんで、
ね、そうです、ちょっと空白が大きいですね。
空白大きい感じで感覚 空いてますけども、ですから山田くねるえねくらいがいいでしょうかね。ですから茅の城をくねるえねっていう感じですからね、名前言って、まあ、ほんのちょっと置いてくねるえねというのがよろしいかと思います。
それでは私から皆さんに質問していきます。ふんなあん、
茅野智子くねるえね。
ふんなあん、
川上正史くねるえね。
ふんなあん、
茅野志郎くねるえね。はい、例文の二つ目になりますけれども、こちらはですね、丁寧な表現なんですね。あなたは山田様ですかという言い方ですね。ですからこれはあというのを使ってます。まあ実際にちょっと発音してみます。私が二度発音します。でその後に皆さんに、発音していただきます。青川ナックネ山田西パアネルエ、青川ナックネ山田西パアネルエという言い方ですね。はい、それでは皆さんに一緒に発音していただきます。青川ナックネ山田西パアネルエ、
青川ナックネ山田西パアネルエ。
はい、もう一度やってみますか。青川ナックネ山田西パアネルエ、
青川ナックネ山田西パアネルエ。
はい、答えの方へ行きます。はい、そうですという意味のアイヌ語です。ルエウン、ルエウン。はい、それでは皆さん一緒に発音してみましょう。ルエウン、
ルエウン、
ルエウン、
ルエウン。
それでは川上さんから皆さんに、尋ねていってください。
じゃあのまずトモコさんの方に質問したいと思います。
はい、
では青かなくね、かやのかっけま、あねるえ。
るえうん。
青かなくね、宮田草ぽ、あねるえ。
るえうん。
青かなくね、かやのにしぱ、あねるえ。
るえうん。
続いて、単語です。
はい、単語の2行目からいきます。青か。
青か。
青か。
青か。青か。
あなた様という意味の代名詞です。
3行目の単語になります。アナックネ。
アナックネ。
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 何々はという意味の副助詞です。
4行目の単語になりますが、アン。
アン。
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 いる、あるという意味の自動詞です。
次の行のやつですが、うん。
うん。
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 何々ですという意味の終助詞です。
1行を置いて次のやつですね。下から4行目になりますが、にしぱ。
にしぱ。
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 紳士、旦那様、裕福な男性、裕福で身分が高い男性、金持ち、男性への尊称の意味を表す名詞です。
次の単語になります。ね
ね
ね
ね、
何々ですという意味のである動詞です。
次の単語になります。ふんな
ふんな
ふんな
ふんな、
誰という意味の疑問代名詞です。
次の単語になります。るえ
ルエ、
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 であることという意味の形式名詞です。代わってアイヌ語の解説です。
はい、テキストをお持ちの方は19ページの一番上をご覧ください。エアニアナックネ山田西パエネルエ、君は山田さんですかという尋ね方もありますが、こちらはあまり丁寧な表現ではないので。青かアナックネアネルエを使った方が無難でしょう。
どう違うんでしょうか。
エアニって聞いた場合は君という日本語ですから、同輩かまたは年下には使えるという意味ですね。で、青かというふうに使うとあなた様は、なんちゅうんだろう、山田さんですかというふうに聞く場合、青かアナックネアネルエ。まあ、この場合はもちろん名前が入るわけですけどね。
うん、
青川ナックネ山田西パアネルエっていうふうに聞くと、丁寧な表現となります。
ああ、 その方が山田様かどうかもわからないのに、こう年下か年上かもはっきりしないのに、いきなりその山田さんですかという、君は山田さんですかという言い方はちょっとぶしつけではないかと。
そうです、そうです、そうです。あの名回答であります。
ありがとうございます。
その通りです。
続いてアイヌ文化の紹介です。
はい、アイヌの謎などの8回目になります。まず日本語の方を読んでみます。ハラッパで赤い帽子をかぶっているものなーにという問題ですね。アイヌ語の方をちょっと紹介いたしますが、ケナシノシキタフレコンチエパヌクルヘマンタアーン、ケナシノシキタフレコンチエパヌクルヘマンタアーンというふうに言います。宮田さん、わかりますかこれ。
原っぱで赤い帽子をかぶっているもの、
これは植物なんですよ。ある植物、ある植物で頭だけが赤いもの。
頭だけが赤いもの、
これは天南省という植物ですね。あの俗に蛇の松明というふうに言いますけれども、頭の方だけ本当に赤い実がなってるんですよ。そしてあの茎の部分が横縞がついてるのかな、でなんか蛇の模様によく似たその茎をしてるんですね。でそれで俗称蛇の松明と言います。でアイヌ語ではラウラウというふうに言います。でこのラウラウっていうのは実は食べることもできるんですよ。ところが時期を誤って食べますと、これはすごい毒があって痺れるんです。
あら、そうですか。
でこれはまあ聞いた話ですけど、まさしさんのお父さんでしたっけ、
はい、
食べてこの中毒になったっていう話、
はい、
ちょっと教えていただけますか。
この話なんですけど、父があの小学校3年生の時に食べたのがこの赤い実の部分を食べてしまったみたいなんですよね。
赤い実を食べた、
はい、それで僕はあの平成15年のクラスター授業というところで、あの高麗天南省の、あの根っこ、なんていうんですか、根茎っていうんですか、この部分をあの熱で蒸したんです。
なるほど。
それでその真ん中の部分を食べてしまったんですね。縁の部分を食べた他の人は大丈夫だったんですけど、真ん中の部分を食べた僕の舌はもうビリッビリ痺れてきて、なんか、なんて言うんでしょう、ちっちゃい針が何本もこうやってバーッと無数に舌に刺さってくるような感じが。
まあ実はこのアイヌ民族が、このこう、ラウラウ、天南省の、その、地下茎ですね、を食べる場合も、根っこの部分のところは食べちゃいけないってちゃんと決まってるんですよ、本当は。そこに毒が集まる。だそうです。だからまさにまさしさんはね、そこ食べちゃいけないってことを食べたんです。
では今日のお勉強はこれでおしまいです。来週はレッスン9、自己紹介3、出身地、村の尋ね方、答え方です。
スイウヌからアンロー、
スイウヌからアンロー。